皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今日から12月に入りまして、今年もクリスマスが近づいてきました。今週はアドベント1週目となります。父なる神様が私たちのために一人子イエス様を使わせてくださった、この大きな愛と恵みを覚えて感謝を持ってクリスマスをお迎えしたいと思います。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、今年もアドベントを迎えました。あなたが私たちに救い主イエス様をお送りくださったこの素晴らしい恵みを覚えながら、この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてください。御言葉に励まされて、今週もそれぞれの生活に歩み出していけるように、この時間を恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続いてマルコの福音書からご一緒に見ていきたいと思います。先週は2章の13節から17節のところから、イエスが主税人レビ、後のマタイに私についてきなさいと声をかけて、それを聞いたレビは何もかも捨ててイエスに従ったという出来事から学びました。パリサイ人や律法学者たちは、イエスがレビの家でそうした罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をしている様子を見て、なぜそうするのかとイエスを非難しました。それに対してイエスは、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われました。律法学者たちは、自分たちは正しい、すべての戒めを忠実に守り行っていると考えて、そうできない人たちを罪人と呼んで裁いていました。実は彼らこそ自分の罪を自覚して悔い改める必要のある罪人であったわけですね。彼らの姿は私たちの姿を映しているとも言えると思います。そんな私たちを招くためにイエス様は来てくださいました。今日のところにもイエスを非難する人々の姿が描かれています。イエスは彼らに対してある例えを話されました。今日の箇所の最後のところでイエスは、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものですと言っています。これはどういうことを言っているのでしょうか。早速18節をお読みします。さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。ここに断食をめぐってある人たちがイエスを非難したことが記されています。ヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのかというんですね。断食とは食事を絶って祈りに専念する行為のことを指しています。当時ヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは定期的に断食をしていたようです。もともと断食という行為は、何か大きな罪が示された時にその罪に対する悲しみや悔い改めを表す行為として自発的になされていたものでした。例えば旧約聖書にはモーセやサムエルといった指導者たちが、イスラエルの民が犯した罪のために 断食をしたことが記されています。そのように、本来は何か具体的な罪が示されたときに、神に許しを求めて自ら進んでなされていたようです。やがて時代を経て、この断食という行為が習慣としてなされていくようになります。イエスの時代、パリサイ人や律法学者たちは週2回断食を行っていたようです。彼らはそうした食事を絶って祈りを捧げるという行為をすることで、神に対する敬虔さを示そうと考えたようです。そんなパリサイ人たちの姿を人々は、あの人たちは敬虔に神に仕えている立派な人たちだと見ていたようです。確かに、いつも自発的に心からなされているとしたら立派なことだなと思います。しかし、いつしか断食は形式化されて外面的な人に見せるための行為となっていきました。そんな彼らの姿をイエスはマタイの6章でこのように指摘しています。山上の説教で集まった人々に対してイエスが語った言葉です。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。パリサイ人たちは、わざと人に見えるように顔をやつれさせて、いかにも大変そうに断食をしていたというんですね。自分たちの敬虔さを人に見せるための偽善的な行為となっていました。彼らは断食をしなければならないこととして習慣的に、しかも人に見せるために行っていたようです。本来の罪の自覚と悔い改めという目的からはかけ離れてしまっていました。私たちも習慣化することの危険性に気をつけたいなと思います。例えば、毎日御言葉を読んで祈ることはとても大事なことです。それを続けられたら大きな恵みを受けると思います。でも、その行為そのものが目的になってしまうと、義務的になって、神様との親しい交わりの時という本来の意味を見失ってしまうかもしれませんね。あるいは、自分はこれだけのことをやっているという思いにもなるかもしれません。毎週の礼拝を捧げることも、奉仕を捧げることにおいても同じことが言えると思います。いつも新鮮な心で、御言葉に聞き、祈り、奉仕をお捧げしたいと思います。さて、一方で彼らは、イエスと弟子たちは断食をしていないと言って非難しました。彼らはイエスへの妬みから、何とかしてイエスをやり込めたいという思いで、イエスは神の戒めを破っていると、ここぞとばかりに指摘したようです。とは言っても、断食は彼らが定めた戒め、九年律法によるものでした。では、イエスは全く断食をしていなかったのでしょうか？そういうことではないと思います。例えば、イエスが救い主としての働きを始めるにあたって、イエスは荒野に出て行って40日間断食をしました。その大事な働きのために祈り備えたわけですね。また、イエスは祈る時にはいつも一人で寂しいところに出て行かれました。そのためにイエスが断食していないように人々の目には見えたということだと思います。さて、その非難に対してイエスは このように答えられました。19節と20節をお読みします。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし、彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。イエスは、婚礼の時に例えて、今は断食する時ではないと言っています。当時、ユダヤの婚礼は1週間ほど続いたそうです。その期間は、そこに集う人たちは断食しなくてもよいとされていました。婚礼は喜びの時ですので、みんなでお祝いするわけですね。ここにある花婿とはイエスのことを指しています。花婿が一緒にいる婚礼の間は断食しないように、今はイエスが一緒におられる喜びの時なので断食する必要はないということのようです。これはイエスが救いの喜びをもたらす救い主として来られたことを意味しています。花婿が花嫁を迎えに来るようにイエスが人々を罪から救うために来られたということですね。その新しい時代が到来したということを表しています。でも、やがて花婿が取り去られる日が来て、その日には断食するとありますね。これはイエスが後に人の罪を負って十字架につけられることを暗示しています。さらにイエスは、ご自分が救い主として来られたことを教えるために、つまり、これまでとは違った新しい時代が来たことを教えるために、二つの例えを話されました。一つは、着物の継ぎ当ての例えと、そしてもう一つは、葡萄酒と皮袋の例えです。まず、着物の継ぎ当ての例えの方を見てみましょう。続いて21節をお読みします。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。私が子供の頃は、よくズボンの膝のところに穴を開けて、母親に継ぎ当てをしてもらったのを覚えています。外遊びをして転んだりして、野球でスライディングしたりしてですね、よく穴を開けていました。まあ、今の時代であれば、すぐに新しいものに買い替えると思いますが、昔は継ぎを当てて大事に使ったわけですね。その継ぎ当てのことです。聖書の時代、それこそ着物は貴重品でした。人々は、一着の着物をそれは大事に使ったと思います。長い間使っているとあちこち破れ目が出てきて、それに継ぎをしながら使ったんでしょうね。当然、古くなってくると生地は弱くなってきます。古い着物の破れ目に新しい布切れを当てて継ぎをするとどうなるでしょうか。新しい布で継ぎをした古い着物を洗うと、新しい布の方が縮んで弱くなっている古い着物を引き裂いてしまいます。ビリッと破れてしまうわけですね。そうすると両方ダメになってしまいます。当時の人々はそのことが経験上よくわかっていました。古い着物には新しい布切れを継いではいけない、合わないということです。次に、葡萄酒と皮袋の例えの方です。22節をお読みします。また、誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、 ぶどう酒は皮袋を裂き、ぶどう酒も皮袋もダメになります。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるものです。当時、ぶどう酒は絞ったぶどうの汁を動物の皮で作った皮袋に入れて、その中で発酵させていたようです。発酵すると炭酸ガスが出るので膨らんできます。出来たての新しいぶどう酒は炭酸ガスが出るわけですね。当時、新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるものとされていました。新しい皮袋は弾力性があってよく伸びるからです。ガスが出て膨らんでも耐えられます。破れることはありません。それをもし古い皮袋に入れたらどうなるでしょうか。もう伸びきっていますので、ガスが出て膨らんでくると耐えきれなくなって破裂してしまいます。そうなると、せっかくのぶどう酒も皮袋もダメになってしまうわけですね。これも当時の人々は経験上よくわかっていました。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れなければならない。古い皮袋に入れてはいけないということですね。ふさわしい組み合わせがあるということです。では、これらの例えを通してイエスは彼らに何を伝えたかったのでしょうか。ぶどう酒と皮袋の例えの方で考えてみたいと思います。ぶどう酒と皮袋、それぞれに意味していることがあります。ぶどう酒とは、神様の教え、神の恵みのことを表しています。ここに、古いぶどう酒と新しいぶどう酒があるわけですね。古いぶどう酒とは、モーセの律法のことを指しています。古い教え、旧約のことです。ユダヤ人が大切にし、代々守り行ってきた教えのことです。パリサイ人や律法学者たちは、その戒めを忠実に守り行うことが何よりも大事だと考えていました。心の在り方よりも行いを大事にしていました。一方、新しいぶどう酒とは、イエスの教え、福音のことです。新しい教え、新約と言えます。確かに、イエスの教えは、それまでのモーセの律法とは違ったもののように聞こえたかもしれません。しかし、イエス様は、律法の本当の意味を教えられました。律法は、心を尽くして神を愛することと、自分自身のように隣人を愛すること、この二つに要約されると教えられました。では、皮袋とは何でしょう？皮袋は器のことですから、その教えを受け入れる心、生き方を表していると思います。古い皮袋とは、昔からの教えしか受け入れられない、固くなった心のことです。パリサイ人や律法学者たちの姿ですね。それに対して、新しい皮袋とは、砕かれた柔軟な心と言えます。イエスの教えを素直に受け入れる心の在り方を指しています。それまでの生き方や考え方にとらわれない柔軟な心、砕かれた心のことです。この例えを通して、イエス様はパリサイ人たちにこのように言われているのかなと思います。あなた方は古い皮袋のままではなくて、新しい皮袋になりなさい。そして、私の教えを受け入れなさい。それまでの古い考えや生き方を改めて、 イエスの教え、福音を受け入れるようにと願っておられたのではないでしょうか。果たしてこう言われて、これを聞いていたパリサイ人たちはこの意味を理解できただろうかと思います。どうでしょうね。その後の箇所を読んでいくと、彼らがそれまでの考え方に固執していて、イエスを非難し、ますます妬み憎んでいったことがわかります。そしてついにはイエスを十字架へと追いやることになります。同じ出来事を記しているルカの5章の方でイエスはこうも言っています。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。ブドウ酒は発酵中のものよりも時間の経った熟成したものの方が美味しいわけですね。パリサイ人たちは自分たちが昔からやってきたこと、身についたものを改めることはできませんでした。それが良い、正しいと思い込んでいました。さて、この例えから私たちも教えられることがあるように思います。最後にこのことを考えてみたいと思います。二つのことをお話ししたいと思います。一つは、心を開いてイエスを受け入れるということです。心を開いてイエスを受け入れるということ。私の証となりますが、私は30歳の時にイエス様を信じて心にお迎えすることができました。かつての私もパリサイ人みたいに頑なところがありまして、キリストを信じるということは考えられませんでした。しかし神様はこんな私の心をも開いてくださいました。その時感じたことは、それまでの生き方とか価値観とは随分違う世界に入っていくんだなということでした。それまで私は神様を知らないで生きてきて、世の中の価値観で生きていました。自分の力で努力すれば幸せをつかむことができる、何でもできる、そんなふうに考えていたように思います。私が社会人になったのはちょうどバブルの絶頂期で、世の中にもそんな雰囲気があったように思います。しかし、聖書にある価値観、イエスの教えはそれとは全く違うものでした。例えば、あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいとか、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいという教えは、それまで聞いたこともありませんでしたし、考えられないようなことでした。そんな私が、それまでの生き方、自分の力で生きていくという生き方から、イエスにより頼んで生きる生き方へと変えられていったんですね。それは本当に大きな転換でした。価値観が180度変わるようなことでした。イエス様を心に受け入れた時に、随分心が楽になったような気がしました。もう自分の力で頑張らなくてもいいんだという思いでしたね。私を愛し、私の罪のために十字架にかかってくださったイエス様に委ねて生きていっていいのだという思い。何とも言えない安心感、平安がありました。もしあの時、それまでの生き方や考え方に固執して、心を固くしていたら、イエス様を受け入れることはできなかっただろうなと思います。一人でも多くの人が心を開いてイエス様を受け入れられるようにと願っています。さて、もう一つのことは、新しい革袋で あり続けるということです。新しい皮袋であり続けるということ。新しい皮袋も時間が経てば古くなってきます。弾力性がなくなって伸びきってしまいますね。皆さんは伸びきっていないでしょうか。そのようにクリスチャンになっても気をつけていないといつの間にか救われた時の感動を忘れて心が固くなってパリサイ人のようになってしまうかもしれません。自分の慣れ親しんだ習慣や考えに固執するようになってそれとは違う考え方ややり方を受け入れられなくなっているということはないでしょうか。イエス様は私たちにも常に新しい皮袋であり続けなさいと言われているように思います。いつもイエス様に心を開いて砕かれた柔軟な心でイエス様にお従いして参りましょう。それではお祈りをいたします。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。パリサイ人たちは自分たちの守りを行ってきたことを絶対と考えてイエスを神とは認めずにイエスの教えを受け入れることができませんでした。私たちも気をつけないと自分の考えやそれまでやってきたことを正しいとして神様の御心を受け入れられなくなったり考えの異なる人々を排除してしまうということもあるかもしれません。どうか私たちがいつもあなたの御前に砕かれた柔軟な心でいることができるように助けてください。イエス様は私たちを罪から解放し自由にするために来てくださいましたから感謝いたします。今週からアドベントを迎えます。クリスマスを迎えるこの時、どうかまだあなたを知らない多くの人々の心を開いてくださり、イエス様の恵みの福音を受け入れることができるように助け導いてください。今週もお一人お一人の上に神様の守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。